今回は、まあ、成長であったり、まあ、未来っていうことを考えていくことなんですけども、当然こう不安が出てくるわけですね。まあ、このまま、まあ、今の事業を続けて、まあ、本当に生き残れるのだろうかといったような、まあ、不安が当然出てくるわけですけども、まあ、この点について今日は学んでいきたいと思います。まず最初なんですけども、例えば経営が今それなりにうまくいっている、またはうまくいっている企業の後継者として引き継いだといったような場合ですね、今の状態でも十分いいのではないかというような気持ちになることがあるかと思います。そういった時ですね、いわゆる現状維持というものが果たしてこれは経営戦略と言えるのかということについて、塾長のお考えをお願いいたします。
ある意味ですね、現状を維持するっていうこと自体が一番難しいことであって、維持するがため、もしくは維持向上若干でもするためにどうするのかっていうのが経営戦略の一つだろうというふうに思うんですね。ほっとけば必ず右肩下がりになっていくわけなので、何らか頑張ってもがいてやっていくことで結果的にはですね、あんまり成長しなかったっていうことはあるかもしれませんけども、今年の成績を来年もやっていこう、再来年もやっていこう、5年後も10年後もやっていこうっていうことはですね、相当難しいことですね。ですからそんな難しいことを考えるよりは、きちんと成長するっていうことを考えてやっていく、要は経営戦略として成長を目指していくっていうことが重要ですし、そもそも組織っていうのは成長することに意義があるのであって、成長しない組織であればあんまり組織として意味がない、要はその会社の意義がないというようなことにもつながっていくと思います。ただですね、売買ゲームだとかいうような、もう本当にこう時期を得て急成長していく会社っていうのはたまにありますから、そういった急成長をしている段階においてですね、ちょっと 2,3 年売買ゲームをして5倍10倍になってきた、じゃあこの1年だけは内部充実をするためにブレーキを踏もうっていうようなことは戦略として有意義だと考えます。
やはり成長をしていくということが重要だということですね。じゃあその時に成長していく目標を立てるということは多くの方がされていると思うんですけども、目標を立てた後ですね、この後具体的に何から手をつけていけばいいのかということについてよろしくお願いいたします。
やはりね、目標を立てるっていうのは、あんまりこうちっちゃな目標を立てても仕方がないと思うんで、目標というよりも目的だとか方向性だとかビジョンだとか、そういうような類に値するのかなと思いますけれども、最低でも5年とか10年とか、そういうようなところでの目標を立てた後にですね、すべきことはやっぱ現状分析ですね。行きたい世界が、ありたい世界がはっきりしたわけですから、じゃあ今はどうなっているのかっていうことが重要になってきます。特に人的の状況ですね、人的状況、社員さんがどのぐらいのこうモチベーションでいるのかとか、ロイヤリティがどうなっているのかとか、社員さんがどういうような人生設計を考えているのか、もしくは全く考えてないのか、そういうことをまずはきちんと調査してですね、今いらっしゃる社員さんに合わせるけれども、5年後10年後には自分が立てた目標には達成するような作戦を考えなきゃいけない。作戦を考えるんですから、当然現状がどうかっていうことがしっかり分からなきゃいけないっていうことですね。成長を志す場合、いろんな要素がありますけれども、本当 80%、90% を占めるのは人です。社員さんです。その社員さんがどんな状況であって、どういうような刺激を与えれば育っていくのか、もしくは自立していくのか、自走していくのか、そういうことを考えるためにも現状を分析したいというふうに思います。分析する場合にですね、数値化できれば一番いいんですけれども、当然数値化できないものもあります。特に人的な要素っていうのは数値化しにくいものが多数あります。できるだけ数値化して、数値化できないものはですね、最低限感想だとかですね、イメージだとか、あった出来事だとか、そういうことは文書化して、後から見てもその状況をある程度思い出せるように、そういうような形で取っておくといいと思います。
今回はこの現状分析において、いわゆる会社の外と中、組織の外と中を 分析するための方法として 3C 分析、それから SWOT 分析というところをご紹介していきたいと思うんですけども、この方法についてはネット上の情報であったり書籍に書かれていますので、この 3C SWOT を効果的に行うためのノウハウについて教えていただければと思います。
3C 分析、 SWOT 分析、僕はもうこれをやれば現状分析はできるというふうに思ってますし、多分皆さんも一回はですね聞いたことがなるんじゃないかなと思いますが、 3C 分析にしても SWOT 分析にしても一回はやったことあるけどとかですね、聞いたことはあるけどとかいうレベル感の方が多数じゃないかなと思います。そういった意味でこの分析を有効にする大きなノウハウ、まあ、これしかないかもしれないっていうノウハウは継続することです。何回も何回もやってみることです。社長は四半期に1回、幹部は半期に1回、管理職以上は年に1回、それ以上は必ず 3C 分析と SWOT 分析をする、毎回できればうまくなるように頑張るっていうことがまず第一です。まあ、それと一人だけでやるっていうこと、もしくは社長が幹部だとか管理職だけに任せて自分はしないだとか、そういうことはダメですね。ですから一緒にやる、まあ、当然時空を一緒にするっていう方法もあれば、時空は一緒にしないけれども別々にすることはやったりだとか、一番うまくいかないのは社長だけやって、社長は答えを知ってるけれども幹部は全く分かってない、もうこれはもう滑るだけ滑って何にも、まあ、会社としては動かない。また社長はすぐ幹部を考えてない、やってないっていうような、まあ、負のことばっかしか生まれてきませんから、ぜひ一緒にやって、答えは一緒にならなくて全然 OK なんですね。まあ、まず一緒にやる、それから何回も継続して少しずつでも上手くなっていくっていうことは非常に大切なポイントになります。それから、まあ、中身的なもんですけども、協業他社っていうのが生まれると思います。そういう、コンペティターですねっていうところは、やっぱり数年間はですね、ベンチマークしてどんな外形なのか、どんな噂があるのか、特に調査機関ですね、東京商工リサーチさんだとか帝国データバンクさんだとか、まあ、そういうところのデータはですね、そんなにお金かけなくても一通千何百円だとか、まあ、詳しい調査だと数万円かかったりしますけれども、そういう調査はきちんとされてですね、どんな外形しているのかっていうのは必ず取っておくことだと思いますね。建設業においてはですね、許可制のものであれば県庁に行けば数字っていうのもネット上でも出てますし、また病院なんかもですね、そういう数字的なものっていうのは公開していることがありますので、そういった無料のデータなんかもありますから、そういうのもうまく使っていただきたいなと思ってます。また一緒にだとかですね、数名が集まって 3C 分析、SWOT 分析するっていうような時、または分析した後にですね、対策を考えるだとか、そういう時にはできればですね、ファシリテーター役、要はその会をこう進行していく、進行をお手伝いするような方、もしくはもう外部でですね、 3C 分析、SWOT 分析などの補助ができる方、まあ、そういう方をちょっと入れるだけでもですね、もう品質が全く変わってきますから、特に最初初めてやる、もしくは数年間は必ずやろうと思ってるんであれば、数年間ね、ちょっとお金かかるかもしれませんけど、数時間、まあ1日2日のフィーを払えばしてくれると思いますから、まあ、そういった方をお願いしたい、して、使えばいいなと思います。最後に 3C 分析、SWOT 分析したらですね、必ず自社のウィークポイントだとか自社のストロングポイントっていうのは出てきます。そこはなぜそういうふうになっているのか、必ず原因があるわけなんでですね、その原因をきちんと分析した上で根本的な対策を立案して実行することですね。もぐら叩きみたいなですね、こんな問題があるからこれなんとかしようみたいな、そんなことばっかりでやってると、全くこう1年経っても結局は何も解決しないっていうことばかりになっていきますから、まず根本的な問題、例えば社員さんの教育が足りないんであれば、社員教育からどのぐらいの期間をかけて、どのぐらいお金をかけてやっていくのかみたいなところからですね、ぜひ対策を考えて実行してもらいたいというふうに思います。
ありがとうございます。継続することと、 そして根本的なものに入っていくことということがキーワードとしてありました。今回も大変勉強になりました。塾長ありがとうございました。
ありがとうございました。